今朝の聖書の箇所は新約聖書マルコの福音書6章1節から6節です。イエスはそこを去って郷里に行かれた。弟子たちもついて行った。安息日になってイエスは街道で教え始められた。それを聞いた多くの人々は驚いて言った。この人はこういうことをどこから得たのだろう。この人に与えられた知恵やその手で行われるこのような力ある技は一体何なのだろう。この人は大工ではないか。マリアの子でヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄ではないか。その妹たちもここで私たちと一緒にいるではないか。こうして彼らはイエスにつまずいた。イエスは彼らに言われた。預言者が敬われないのは自分の郷里、親族、家族の間だけです。それで何人かの病人に手を置いて癒されたほかは、そこでは何も力ある技を行うことができなかった。イエスは彼らの不信仰に驚かれた。それからイエスは近くの村々を巡って教えられた。以上の箇所から、郷里での不信仰と題して、高岡先生に説教していただきます。
おはようございます。主の御名を賛美いたします。1945年、8月6日に広島市へ、原爆が投下され、そして8月9日長崎に投下されたという歴史を日本は持っています。本当に被爆された方々、その地域というのはこの大変なこの状況であったことを覚えます。このようなことが本当に繰り返されてはならない、と思いますけれども、しかし人類はそのような愚かな戦争、そして、最終的にはその核兵器ということの危険をいつもこの思っていることを覚えます。聖書にはこのイエス様が平和の君であるというふうに、記しているわけですけれども、イエス様がやがてこの世界を治められて完全な平和をもたらしてくださる、究極的にはそれはこの天の御国でということになりますけれども、そのことを期待して、歩んでいきたいというふうに、願っています。一言お祈りをさせていただきます。恵みと憐れみに富まれる私たちの天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。私たち人類、の中に争いは絶えず、また国家間だけではなくて、私たちの身の回り、この者自身のうちにもそのような争いの思いがあることを覚えます。けれどもイエス様がそのような争いを恨みや憎しみや妬みや憤りや、そのことのために身代わりに十字架に死んでくださった、その恵みを覚えて感謝いたします。やがてイエス様が王としてこの世界を治めてくださり、平和の君として完全な平和を確立してくださる、その望みの上に心から感謝いたします。私たちがそのことを期待しつつ、待ち望みつつ歩んでいくことができるように導いていてください。またそれらの被災された方々、また地震において苦しんでいる熊本の方々、あなたが格別に覚えて今日も導いていてくださることをお願いをいたします。また実際に戦争が行われている ウクライナの上にもあなたの平和が訪れますように導いていてください。これからの今日の御言葉の時も私たちを主が導いてくださいますように、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。本日は、マルコの6章の最初のところを、読んで、いきたいと思います。イエス様がこの大工であるということを示している、唯一の箇所なんですけれども、6章の3節ですね、この人は大工ではないか。もともとの意味は家を建てる技術を持っている人ということで、大工ということですけれども、他にもですね、建具、家具、農機具なども作ることができた、腕の良い職人のことだそうです。そして、この人は大工ではないかとイエス様のふるさとの人々がイエス様に対して言ったわけですけれども、原文ではですね、この人はあの大工だということで、よく知っていたということですね。父ヨセフが大工でありました、あったようですので、ナザレ、それは小さな町で皆イエス様のことを知っていたということです。イエス様はそこで育って、30歳くらいまで、そこで働いたわけですね。大工として働いた。そして、弟たち、妹たちもそこで一緒に育ったわけですね。母マリアはもちろんですけれども、弟たちも後にクリスチャンになって、ヤコブやユダの手紙がこの残っているわけですね。初代教会のリーダーにもそれぞれなっていきました。で、3節のところで、この人は大工ではないか、マリアの子でという言い方にもちょっと引っかかるわけですね。本来ならばヨセフの子という父親の子というのが通常でした。マリアの子、これはですね、マリアがヨセフと結婚する前に妊娠していたことに対する、悪意あるこの意味が含まれていたというふうにこの考えられるわけですね。イエス様がふるさとに帰って、そしてこの、安息日ですねの礼拝の時にこの街道で教えて、そして、その教えに人々は驚嘆したわけですね。そしてこの力ある技のことも、耳に入っていた、ようです。それに対するこの人々の反応が残念ながらこうであったわけですね。この人は大工ではないか、マリアの子でヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄ではないか、その妹たちもここで私たちと一緒にいるではないか、こうして彼らはイエスにつまずいたというふるさとにおけるこのような反応であったわけです。イエス様が実家から出ていった、人々はその噂を聞いて、何でも伝道者になったそうだ、しかもこの有名なこの説教者になったらしい、で、奇跡まで行うそうだ、そんなことをこの噂で、聞いていたわけですね。マルコの3章のところでは母マリアと弟たちが心配して連れ戻しに行ったわけですけれども、 まあ、あのうまくいかずに、彼らはこの帰ってきていたわけですね。ところがその故郷であるナザレにイエス様の方から戻ってきました。弟子たちも連れて街道で説教もした、けれどもこのその結果としては人々は悔い改めて信じることをしないで、イエス様につまずいたわけですね。他のところでは大勢の人々がこのイエス様を信じたわけですけれども、故郷では人々はイエス様につまずいたということです。そして、故郷の人々の不信仰にイエス様はびっくりされたわけです、驚かれたというふうに、記されています、前回までに読んできたわけですけれども、5章マルコの5章の後半のところではこのヤイロの娘、そしてこの長血の女を癒した記録が出ています。そしてこのヤイロとまた長血の女のひたむきな純粋な信仰の姿をこの見てきました。あなたの信仰があなたを救った、恐れないでただ信じていなさい、まあ、このようなこの彼らとこのイエス様との真剣なやり取りを私たちは読んできたわけですね。それらは本当に圧倒される思いでもありました。ところがイエス様がふるさとに戻ってきて、そこで、不信仰に直面するということですね。聖書は本当に正直で、そのことを包み隠さず記しているわけです。人々は安息日のイエス様の街道での説教、それを聞いて人々は驚いたわけですね。もう一度2節を読んでみたいと思います。安息日になってイエスは街道で教え始められた。それを聞いた多くの人々は驚いていた。この人はこういうことをどこから得たのだろう。この人に与えられた知恵やその手で行われるこのような力ある技は一体何なのだ。故郷の人々はイエス様の教え、またイエス様のそのなされた御業、それらをちゃんと理解していたわけですね。ヤイロの娘の癒しの噂も届いていた。教えや力ある技も申し分ない。けれども彼らは不信仰であったということです、ここは重要なことだと思います、立派な説教、まあ、私も羨ましいですけれども、立派な説教や力ある技、けれどもそこに必ずしも信仰が生まれるわけではないということですね。逆にイエス様はそこに不信仰を見ている。信仰とは究極的には何であるのか。信仰とはイエス様を神の子であると信じることですね。イエス様の中に私たちの信頼のすべてを信じ込むと言いましょうか、本当に委ねることです。自分の存在すべてをかけてイエス様の中にすべてを委ね切る。五章で読みましたヤイロも、街道塚さヤイロも、長血の女も、本当に深い葛藤の中で結局そこまで行き着いているわけですね。しかしナザレの人々、それは自分たちが小さい頃からよく知っているあのイエスが神の子とはどうにも考えられなかったわけです。 礼拝、それはナザレのイエスを単にナザレのイエスとしてではなくて、神の子、子なる神、救い主、私の主をと告白して、それにふさわしく礼拝するということですね。一人子の神が私たちのために、その罪から救うために人間となられて、そしてナザレの町に住んで大工になってくださった。それどころか他の誰よりも深く人間になってくださった。神が人になったということですね。そして人の罪を他の誰よりも深く悲しみ、それを自分の痛みとされて、ついにはそのために自分自身を罪の生贄として捧げられたということですね。罪のないお方が罪人としての死を、死に抜いたと言いましょうか。十字架の下でそれを見たローマの百人隊長は、この方は誠に神の子であった、そのように見事な信仰告白をしているわけです。一方、このイエス様のふるさとはの人々はイエス様につまずいて、そしてイエス様は彼らの不信仰に驚かれた、そのように記されています。そこでは何一つ力ある技を行うことができなかったということですね。人々に信仰がなかったからですね。そして、何人かの病人に手を置いて、癒されただけ、その何人かしかイエス様に頼るすがる信仰を持つことができなかったわけですね。信仰がなければイエス様でさえ救うことができない。信仰がないところではイエス様は働けないということですね。イエス様につまずいたのはナザレの人々だけではなかったわけです。マルコの3章のところではイエス様の身内家族もつまずいたというふうに記されています。イエス様の兄弟たちもイエス様のことを本当に一番身近にいたわけですけれども、イエス様を当初は信じることができなかったようですね。イスラエルの宗教指導者たちもそうでした。またこの十二弟子たちも一時つまずいたりした時期があったわけですね。私たちもつまずいたということがあったかもしれません。けれども家を建てる者たちの見捨てた石、それが石杖の石になった、マルコの12章10節にありますけれども、しかし多くの人がつまずくようなその石にしっかりとしがみつくならば、それは石杖の石、また救いの岩にとして私たちを救ってくださるということですね。これはもちろんイエス様のことを指しているわけですけれども、ですから信仰というのはイエス様に本当に委ねて、イエス様に全てをお任せする、そのような姿勢が信仰であるということですね。私は5年前におじいちゃんになったわけですけれども、孫のミクちゃんはですね、また今週来るわけですけれども、抱っこしてということでよく抱きついてくるんですが、最近本当に重くてですね、大変になりました。でもそろそろですね、十分抱っこができなくなってくるかと思いますけれども、 もしですね、親なり、おじいちゃんがこの抱っこしてということで手を離せば信頼関係が失われて、もうあのパパはあのおじいちゃんは危険だということで寄りつかなくなるかもしれません、けれども全く疑わないで信じて委ねる幼子をしっかりと抱っこして支えるという、まあ信じるというのは疑わずに信頼する委ねるという意味ですね。イエス様は幼子のようにならなければ神の国を見ることができない、そのように言われました。幼子のような絶対的な信頼ですね。そのことが、それが信仰ということです。まあ親はその信頼に応えて子どもに対して最善を尽くすわけですけれども、私たちも天の父に幼子のように無条件で委ねる、それが信仰であるということです。そしてその時に父なる神は私たちに最善をなしてくださるお方であるということですね。初めから疑っていたら、その信頼関係は成り立ちません。じいじは最近どうも怪しい、うっかり抱っこしてもらったら自分を落っことすんじゃないかとかですね、そのように疑ってかかってきたら飛び込んでくることができないわけですけれども、まあ、そんな幼子はいないわけですね。食べること、住む家、衣類、幼子は何一つ心配しないで親を信じ頼って委ねるわけですね。これがイエス様が幼子のように神様に信頼するということを言っているわけですね。何があっても親に信頼しきって、親の腕の中で安心して眠るわけです。そして信頼して頼ってくる子供のためにはこの親は最善を尽くすわけですね。イエス様はこのマタイの福音書3章の説教の中で、こんなふうに言われました、聞いていていただければと思いますけれども、ですから何を食べようか何を飲もうか何を着ようかといって心配しなくてよいのです。これらのものはすべて異邦人が切に求めているものです。あなた方にこれらのものすべてが必要であることはあなた方の天の父が知っておられます。まず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられます。ですから明日のことまで心配しなくてよいのです。明日のことは明日が心配します。労苦はその日その日に十分あります。イエス様を信じるということはそのようにですね、心配しないということ、その心配をも神様にすべて委ねる、そして天の父を信じる、まあそのような信仰ですね。幼子は親を信頼して明日のことを思い煩うことはありません。信仰は明日のことを思い煩わないで今日も明日も主に委ねる、そして神の国天国を慕い求めつつ今を生きるということですね。神の国と神の義を求めつつ歩む、そしてイエス様が一緒であるならばこの必ず何とかなる、今も生きてここに共におられる、それなのになぜあたかもイエス様が共におられないかのように恐れるのかということですね。天の父が私たちを愛して、天の父が私たちを心配してくださる、それならば私たちは 大丈夫であるということですね。まあ、これがこの信仰の姿であるということです。人々はこのイエス様の説教を聞きました。大勢の人々がその時にはこの街道に集まっていたでしょうけれども、彼らは残念ながら信仰を持つことができなかった。イエス様に人々はつまずいたわけですね。イエス様の教えや宮沢を理解し感心し驚いたとしても、そこに必ずしも信仰が生まれるわけではないわけですね。イエス様はそこに人々の不信仰を見ておられるわけです。信仰とはこのイエス様を神の御子と信じて従うことであるということを先ほど言いましたけれども、聖書の中にはイエス様をこの神の子と呼ぶ箇所がこのいくつかあるんですね。それについてちょっとですね触れてみたいと思います。まずこの父なる神ですね、ちょっと開いてみたいと思います。マルコの一章11節、これは父なる神様がイエス様を神の子であると証言されたあの記事ですね。マルコの一章の11節、すると天から声がした。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。父なる神様が私はあなたの愛する子、私の子であると証言されました。また9章の7節にもこのように記されています。これはイエス様が弟子たちと高い山に登った時の出来事ですね。マルコ9章の7節、その時雲が湧き起こって彼らを覆い、雲の中から声がした。これは私の愛する子、彼の言うことを聞け。父なる神様の証言ですね。次にですね、悪魔、開かなくて結構ですけれども、マタイ4章3節、すると試みる者が近づいてきていった。あなたが神の子ならこれらの石がパンになるように命じなさい。また4章6節、こう言った。あなたが神の子なら下に身を投げなさい。悪魔がこのように言っています。また悪霊たちですね、もこの言っています。一つはマタイの8章29節、すると見よ、彼らが叫んだ。神の子よ、私たちと何の関係があるのですか。まだその時ではないのに、もう私たちを苦しめに来たのですか。このように悪魔や悪霊も神の子とイエス様を言っているわけですね。そして十二弟子たち、ペテロが代表して、あなたは生ける神の子キリストです、このように言っています。告白しているわけですね。バプテスマのヨハネもこの方が神の子であることを証ししていると言いました。またラザロがよみがえらせていただいた時の、マルタ、彼女はイエスに言った。はい主よ、私はあなたが世に来られる神の子キリストであると信じております、このように信仰を告白しています。また群衆たちですね、群衆たちはイエス様が十字架にかかった時に、神殿を壊して3日で建てる人よ、 もしお前が神の子なら自分を救ってみろ、そして十字架から降りてこい。またこの律法学者、祭司長、長老たち、彼は神により頼んでいる。神のお気に入りなら今救い出してもらえ、私は神の子だと言っているのだから。まあ、群衆や律法学者たちはイエス様をあざけているわけですけれども、彼らはサタンと同じスタンスだったわけですね。罵って、また同じ誘惑、同じ敵対心をイエス様に向けているわけですね。そしてもう一人、これが百人隊長の言葉ですね。これはマルコの15章39節ですけれども、これは開いてみましょうか。マルコの15章の39節、マルコの15章の39節でこのように記されています。イエスの正面に立っていた百人隊長はイエスがこのように息を引き取られたのを見て言った。この方は本当に神の子であった。これがマルコの福音書の、クライマックスといいましょうか、結論であったというふうにも言うことができるわけですね。マルコの福音書のテーマはこの一章の一節にあるように、神の子イエス・キリストの福音の始め、神の子イエス・キリストの福音、これがテーマであるわけですね。マルコは福音書の最初と最後に神の子という言葉をこの持ってきているわけです。百人隊長はローマの市民権をおそらくまだ持っていない、アフリカ系の人物であっただろうというふうにですね、考えられるわけですね。有能な人物で、百人隊長になっていたわけですけれども、外国人であったわけです。しかも上からの命令によって好むと好まざるとにかかわらず、イエス様の死刑執行の現場責任者でありました。しかし十字架で息を引き取ったイエス様を見上げて、この方は本当に神の子であったと彼は告白しているわけですね。異邦人の百人隊長はイエス様のふるさとナザレの人々と正反対の信仰を告白しているわけです。マルコの福音書は、この百人隊長の異邦人の信仰告白を結論とする、信仰の書であるとも言うことができるわけですけれども、信仰、それは奇跡や教えに驚いたりそれを認めるということだけではないわけですね。そうではなくて、イエス様を神の子であると信じることです。イエス様を神の子、救い主キリストと信じて従うことですね。このナザレの人々はこのイエス様のメッセージを聞いて驚いたわけですけれども、この人はこういうことをどこから得たのだろう、6章の2節ですけれども、そのように言っています。どこから得たのだろう、それは神からであるということをナザレの人々は最後まで認めなかったわけですね。イエス様ご自身が神からの人物、イエス様ご自身が神の子、人となられた子なる神、その神が人となってナザレに住んでふるさとで大工として過ごされた、そして人として生きられるその歩みの中で人の罪を悲しみ、 人の苦しみを自分の苦しみ、人の罪をご自分の痛みとされて、そしてついに自分自身を罪の生贄として十字架に捧げられたわけですね。罪なきお方が罪を背負って死なれた。それを百人隊長は十字架の下で理解したわけです。そしてこの方は本当に神の子であったと叫んだわけですね。けれどもイエス様のふるさとナザレの人々は一番イエス様と近くで接しながらイエス様につまずいて信じることをしなかったわけですね。そのためイエス様は何も力ある技を行うことができなかった、そのように、聖書に記されているわけです。信仰がなかったからわずかに、この信仰を持った何名かの人々だけを癒されてふるさとを後にされていったわけですね。五節のところではそこでは何も力ある技を行うことができなかった、行わなかったではなくて行うことができなかったというふうに記されてますけれども、信仰がないところではイエス様は救いの技をなすことができなかったわけですね。信仰がないところでイエス様は働けない。説教を聞いて主の御業の素晴らしさに触れながらなおかつ不信仰のままでは何も力ある技ができなかったということですね。イエス様の救いの御業はまず信仰が最初に来るということです。信仰のあるところに主の御業が始まっていく。イエス様は今も生きておられて、今も私たちにヤイロのような、また長血の女のような信仰を求めておられる。そして百人隊長のような信仰告白を持ってイエス様に近づく、そのことをですね求めておられることを覚えたいと思います。私たちもどのような時でもこのイエス様を常に神のことを信じて歩んでいきたいと思います。それではお祈りをさせていただきます。恵みと憐れみに富まれる私たちの天の父なる神様、あなたの尊き御名を褒めたたえます。イエス様が30歳まで、幼い時から過ごされたふるさとナザレにイエス様が戻られました。けれども人々の反応は冷たく、イエス様のメッセージを聞き、イエス様の御業を噂で聞きながらもなおもイエス様を信じることをしなかった、そのことを読みました。本当に残念なことであったわけですけれども、しかし私たちのうちにもそのような不信仰な思いが湧き出してしまうことを覚えます。どうぞ私たちがどのような時にもイエス様を信じ信頼して、イエス様が生ける神の子救い主キリストであることを常に告白して歩んでいくことができるように導いてくださることをお願いいたします。そしてどうぞお一人お一人のうちにイエス様の素晴らしい御業がその心のうちに、また歩みのうちに、人生のうちになされていくことができるよう導いてくださることをお願いいたします。彼らの不信仰に驚かれたと聖書に率直に記されていることですけれども、どうぞ私たちの不信仰にイエス様が驚かれることなく、 その私たちの信仰をイエス様ご自身が支え導いていてくださることをお願いをいたします。私たちの救い主であるイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。